やっぴー、アマゾンプロダクション遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
いや皆さんお久しぶりですね。
おせえよっていう すいません。
あちょっとね、まあいろいろのっぴきならない用事が、ね、ありまして、
はいはい、まあ3週ぶりって感じですか。なんか8月の1日が前回だったんで、
うん、そうそうそう、パンク侍の話が最後、あれも短かったしね。
パンク侍の話をしたっていうか、パンク侍の感想を全く言えない鮫島礼二っていう
感想か、
そこがすごく面白いポイントだったんですけど見てきたから早く撮らないとって言うから、うん、分かったって言ってね、わざわざ収録の場を設けたというのに大したことも言えず、うんメインが iPad 解約話になるっていう、あの無様な回ですよ。
まあ映画はね素晴らしかったんですよ、
はい
ね、よかったよかった
そうですね、まあ鮫島さんのねご家庭の事情が終わりで、
ああそうなんだ、
はい、
そうだ、グランパがね、
うん、
レストインピースだったわけで、
はい日本語喋ってください、
ちょっと響きで休んでて、ね、忙しかったんですよね。実家に行ったりとかね。
はいはいはい。
うん。うちの、あれですよ、祖父亡くなったんですけど、昨年は祖母が亡くなったんだけど、
うん、
祖母の場合は祭事上で、ちゃんとこう、お葬式っぽい葬式をしたんだ。
はあ。
祖父の場合は、個人の希望でですね、
ええ、
祭事上は使わずですね、
うん、
すぐに、まあ一応こう、ご遺体のね、こう扱いは葬儀社の人に任せるんだけども、
うん、
それ以外のお葬式っていう部分はね、特に坊主も来ない、僕の叔父がですね、
はい、
独居してですね、
うん、
でみんなに配られたそのお経の振り仮名付きのお経をですね、家族みんなで読み上げるという形でですね、
うん、
お葬式したんですね。
なんで叔父が読むの？おじ坊さんなの？
でも坊さんじゃないけど、すごい学のある人だから。
ああ、そうですか。
うん。
あ、そう。去年がおばあちゃんで、今年おじいちゃん。
そうそう。お葬式のスタイルも全然違ってましたね。
そう。後を追うようにとは、このことですね。
ねえ。
うん。
普通に、ね、デイサービスね。
うん。
ね、ちょっとこうトイレに立った時に呼吸が止まっちゃって、そのまま救急車で運ばれて、
うん、
その日のうちに亡くなってしまったと。
そんな、
うん、
なんかそうボーナスポイントみたいなお亡くなり方、
ねそうそうそう、
いやまあ一言だからあれですけど、まああれですね、苦しみもせずというやつですね。
そうね、
うん、うん、
なんか寝たきりだとかっていうこともなかったから、まあ確かに足腰立たなくなってたけど、
うん、
まあなんか立派な安楽椅子に座ってですね、
はい、
日がな一日楽しくテレビを見る毎日だったんで、
は
あ、分かったんじゃないですかね。
おいくつですか？
96歳。
96、すげえ、う
ん、いやいい96歳で ね、 ね、頭がはっきりしててね、うん、本当にインテリなんですよね。
96つうと、あれかい、もしかして大正生まれとか。
大正生まれ。
そっか。わ
ぁ。うん。で、13歳で、北海道から東京に出てきてね、親戚を頼りにね。
うん。
それで、今でいうとこの東京スカイツリーのあたりに住んでね、
うん。
ペンキ屋の、こう、デッチとしてね、働いてですね。
はい。
その後、ペンキ会社をね、起こすというね、
は
あ、なかなかの、ね、祖父でしたね。
そうですね、
出かけた先でね、亡くなったもんだから、検視が必要だった、
うん、
病院とか、そういうドクターのいるところで、
うん、
ちゃんと臨終が確認された場合は、警察は関係ない
んだけども、うん、要は事件性があるなしや、みたいなことね。
事件性がありますから、みたいな。
とな
って一旦遺体はですね、警察署の方で一泊二日で行ってきて、
うん、
っていうのがあったね。 まあ、そんな感じで収録をお休みしてましたね。
はい。まあそうだろうなと思ってね、うん。まあそれはまあ先週はまあいいとしてさ、昨日ですよ。あ、二日前か。
ああ、なんだっけ。あ、二日前、うん、うん、あれは、うん、ありましたね。
うん、二日前はさ、まあ、ようやく、まあ、しょうがないなと思って、いつものアマプロ収録日のね、火曜日にですね、収録しようと思ったらですね、鮫島さんが、今会社を出たというですね。
そうなんですよ。
またですよ。そろそろ、LINE でですね、いつも11時に、収録をするので、10時半ぐらいにですね、LINE で鮫島さん行けますかって言うんですよ。そうするとですね、うん、今会社を出たとか言うんですよ。
あ、そうそう。
鮫島さんが今会社を出て、で、うん、その家に着くまで、絶対11時に間に合わないんですよ。
間に合わないね。
ねえ。お前なんでそんな早く連絡をしないんだよ。
いや、仕事してるからね。いや、ほんと悪いんだけど、申し訳ないんだけど、
はい、
それはね。
はい。
サンセテックに行くのでね、
うん。
ちょっと仕事をちょっと多めにやっとかないといけない。
ああ、ね。セテック行くために、残業して、
うん、
っていうやつですね。
で、すっかり収録のことを忘れてね、残業してました。
おい、火曜の夜でいいかって、おうって LINE で来たじゃん。
そうそう。
何でおうって。
その時はそう思ったんだな。
ふざけやがって、こいつ。ねえ。あ、行ってきた、セデック。
うん。
うん。
行ってきましたよ。乙女ゲームをね。
はい。
女性スタッフがディレクターとなって乙女ゲームを作り上げるまでにね。
は
あ、まあ、どんなことがあったかっていう、こう、実録話とかね。
うん。
体験記とか、あとは、なんか、ポケコロっていう、すごい長期間続いてる女性向けアプリのね。
うん。
なんか、カスタマーサービスの話とか。
はあ、
それ、ちょっとそんなに関心持てなくて。
うん。
ちょっとこう、まあ、寝ちゃったんだけど。
そうですか。
うん。寝ちゃったんだけど、そのもう3つ目の東京芸大のアートトゥーゲームという、うん、プロジェクトが去年からやってね、
うん、
東京芸大の映像学科のこれまで作ってきたアニメーション素材をもとにゲーム化できないかという試みが去年から始まっていて、まあ、1年目の発表をするっていう場面、セミナーだったのかな、
うん、
それも見てきましたね。
おう、
東京芸大はですね、まあ、よそのね、大学はもういくつかあるけれども、東京芸大も、ゲーム学科というものについて非常にこう関心がある。
東京芸術大学がゲーム学科を作ろうとしているご時世という感じですか。
そうそうそう。まあ、タイミング的にもね、3番目か4番目ぐらいになるわけだから、
うん、
まあ、まあね、あるかなと思う。
そうね、まあ、需要もね、
うん、
まあ、今後途切れそうにないんで、
うん、
ゲームとグラフィックの関係性から言うと。
そうそうそう。
ただ
まあ、現時点では、こう、ゲームに対するリテラシーはそれほどないから、
うん。
で、また、元となる素材も映像作品がベースだったりするから、
うん。
なんていうのかな。メガ CD であったスイッチみたいなゲームばっかりになってはいるんだけど。
まあ、あんまり面白くはなさそうですね。はい。
まだね、まだまだ。
メガ CD のスイッチやってますからね。
うん。プレステ2にもね、移植されましたよね。
ありましたね。よく移植しようと思いましたね、あれね。
やっぱあれはさ、あの時代、90年代前半にであってこその面白さだったな。インターネットとか、ある時代にスイッチ出ても、うんって。
そうですよ。まあ、ね、お若い方にはね、ちょっとピンとこないでしょうけどね。画面にあるいろんなものをですね、マウスで動かして触るっていう、それ何が面白いのっていう感じなんですけど、当時は、新鮮味だけはあったんですよ。
うん。
ね。なぜなら、みんなコンピューターに触ってないからですね。
インタラクティブなものはなかったんだよね。
なかった、そう、ゼロだったんだよね。うん。
そう、だからすごく目新しかったんだよね。
うん。 まあ、だからといって面白いわけではなかったですよ。引き出し開けたらゲロが出るとか、そんなゲームでしたから。
そうそう、そうなんですよ。念のため言っとくけど、スイッチってね、言っても、任天堂のあれとは違うんですか？
違いますよ。それはそうですよ。
今となっては。
はい。
で、まあ、東京芸大の、ここは、まあ、今のところそんな感じだけれども、今後も、こう、その辺を洗練していく、いきますよ、みたいな感じだったかな。
なるほどね。は
ぁ。南カリフォルニア大学と協力してやってる。で、さらに、学生のメンターとしてスクエア・エニックスの、子会社のなんとかっていうのが一枚噛んでるという形だったかな。
うん、
俺ね、ほんと仕事頑張ろうと思った、それ見て。
どういうこと？
東京芸大さんに、アニメーションの働き口はつって。
うん。そうですね、
なるべく早いうちにこう接近してですね、
はい、セカンドキャリアを
ね、見つけたいなと。
なるほどね。
思うわけですよ。
鮫島さん昔からさ、はい、そういう願望あったよね。なんか大学教授になりたい的なこと言ってましたよね、昔。
いや、大学すげえ楽しかったから、
はあ、
その自分の分野に対してこう損得、まあ、多少は考えるでしょうけど、
うん、
考えず研究できるってすごく良くない？
まあね、うん。僕は、会社にいた頃には、そんな、意識の高いこと言ってなかったと思うんですけどね。
ああ、そうそうそうそう。うん、まあ、あの頃はちょっと狂ってたからね。
そうですね。
環境がエグすぎて、頭がおかしくなってたから。
はい。
まあ、もう、なんかね。
そうですね。もうちょっと、上っついた、バカの上ごとみたいなこと言ってましたよ。
まあ、あれですよ、スケッチブックに知らない夫婦の絵を描いているような
気持ちが。そうですね。
あれダメだよ、あれダメだよね、本当に。でかいたまに聞かされるけど。
はい。いや、本当怖かったんですよ、鮫島さんが。あれですよ、自分の席でですね、理想の奥さん、を書くっていうのはまあわかりますよ。ちょっと頭おかしいなぐらいと思いますけど。
で、ちょっとだもんね。
理想の旦那さんも書いてたんで、
うん、
あ、もうこいつ虚無になってるっていう。
俺はいないんだよね、もう。どこにもいないんだ、俺。
理想の暖炉とか、理想のチェアとか書いてて、
うん、
あ、もう、こんな過酷な環境が、ね、あんなチャラい男がね、ここまで壊れてしまったのかっていう。
壊れるね。
そうですね。大学でね、楽しかったのはよくわかりましたよ。だって大学出たてのお前はすごいチャラくて変なやつでしょ。
あれね、よくない、あれも。だってそれまでのさ、6年間、中高の6年間、はい、全部男子校の、ね、ありとあらゆる面白いものを排除した世界で生きてるわけじゃない？
はい。
さ、まあ、みんながみんなチャラ系状態を100の値を持ってるとしようよ。
うん。
で、チャラ系の露出っていうのは、中高で6年間、プラス大学で10年間、合計10年にあたって、こう、ちょっとずつチャラ系を出していくとするじゃん。
はい。
いい？それが普通の人たち。
はい。
でも俺たちは残された4年で100のチャラ系を全部出さなきゃいけなかったわけ。
なるほど。
だよね、それはね。
要は、その、何？水鉄砲的なことだよね。
うん。
こう、抑圧されたこう圧力で、こう、ビューって。
そう、ビューって出てたんだね、きっとね、は
い。そうでしょうね。
やっぱり良くないんだよ、こう、極端なことするのは。バランス感覚が一番だよね。
そうですね。
うん、大阪桐蔭の人とか多分、大学入ったらもう、みんな俺みたいになると思うよ。
そうですね。
うん、ねえって、やばい、熱い、間違いないとかって言うよ。
犯罪者だよ、それ。
早稲田の野球部、ね、行ったりとかする人もいるでしょ、きっと。
ですね、
大阪桐蔭の中には、
はい、もうそうしたらハンカチ王子2ですよ、
ね、うん、ハンカチ王子はだって別に男子校じゃないし、親の育ちのいい、ね、出来のいい坊ちゃんだからさ、
うん、
上品にで済んだけどさ、そうじゃない、抑圧だけされてたさ、なんかさ、ね、野球猿みたいな、
うん、
ね、感じになっちゃって、 ってしまうじゃん。文明から遠ざけられてるんだから。
はい、そうですね。あ、すいません、話が大幅にそれちゃったんで、もっと戻していいですかね。
何でしたっけ。
なんだっけ。あ、そうそうそう、鮫島さんは大学教授になりたい、それは元はというと、なんか浮ついた、ことでした。で、その頃僕は頭がおかしかったみたいな流れですよ。
ああ、そうだそうだ、
はい、随分、まあ、随分岸離れちゃいましたね。
まあ、セレックは、そうですね、初日は良かったです。
うん。
で、あの、大阪アマプロの白石さんにも会ってですね。
あ、生きてましたか。
セレックの、あの、その日の、ね、カリキュラムが全部終わって、
うん。
で、入り口で偶然発見しましたね。
うん。
私はその日ね、あの、ツイッターで、荒井清和さんが、あのパシフィコ横浜の歩いてすぐ近くのショッピングモールで似顔絵描いてるって情報を発見してるんです
よ。はい。
あとで昼休みに行ったんですよ。
うん。
そしたら予約が4時まで埋まってるからダメなんだ。仕方ないから7時に行きます。うん。セテクが7時に終わるからね。
うん。
で、ちょうど出入り口に白石さんがいたから。これ見なよって言って、ベーシックの作者の人が来てるよって、うん、で2人で見に行ったんですよ、
はあ、
で、似顔絵描いてもらって、いや、よかったなっていうことがあった。
すごいね。まあ、あのツイッターで見たんですけど、あのすごい、うん、クオリティでしたね。
すごいやん。でさあ、すぐにさささってすごいスピードで、あの視線描いて書くの、
うん、
時間がかかるところってのはもう、主線っていうかマジックインキでさ、
うん、
インキングとさ、カラーリング、
うん、
そこは手間なわけで、
はい、
本質的なこう似顔絵部分は本当に今10分もかかんないぐらい書いちゃうんだよね。
マジか、すげえ、
すごいよね。
似てた似てた、うん、
似てた、
うん、
なんかね、僕はその日の最後のお客だったんだけど、
うん、
さすがにちょっと疲れてたみたいで、あんまり似ないなって言ってた。だから、荒井先生的にはまだ似てないと思う。
あ、そうなんだ。うん、だって朝。
簡単に描けそうな顔なのに似ないな。
すごく簡単に描けそうな顔なのに。複雑だな、こいつの顔って
、うん。ねえ、やっぱ疲れとかもあるかもしれないよね。
すごいね、荒井先生は。あの、朝から晩まであのクオリティで似顔絵描いてたの。
うん。
凄まじいね。
しかも、ほとんどのお客さんは、ね。
うん。
それを、荒井先生と認識せずにオーダーしてるから、
ね。あ、そうなんだ。
うん。
俺的にはもう相当有名な先生なんですけど。
そうそうそうそう。うん、今日セレックなんで、業界の人とか来たんじゃないですかって言ったら、いや、誰もって言われて。
ねえ、なんか
俺と白石さんだけだった。
そうなんだ。
うん、
まあでもあれかもね、なんかその、あ、でもクロスレビューのイラストはまだやってるからな。
やってるやってる、
認知度は高いと思うんだけどな。
ただまあ全然こうツイッター上でしかそれはね、告知してないからね。
ああ、知らなかったとかそういうことかな。
まあ5000人ぐらいさ、うん、受講しに来てるわけじゃない、
うん、
パッと見、
はい、
でそのうちの何人が荒井先生のそのうちの何人がね、ツイッターのアカウント持っていて、で荒井先生のアカウントフォローしていて毎日チェックしてるかってなると、
うん、
やっぱり、ね、少ない、一人ぐらいになるわけだよね。
そっか。いや、なんかツイッターアカウントの方見たらさ、なんかカップルの人のなんか幸せそうな絵とか描いててさ、
そう、あるよね。
あれ、いいな、羨ましいなって感じ。
筆川さん、なんか、今度行こうよ。
何が？
越谷とかにも。何しろ、毎日ね、シフトが変わるんだって。その、所属している似顔絵会社のシフトによって行く場所が変わって、
うん。
セレックの3日間ずっと同じ場所でやってくれればいいんだけど、それはなくて、
うん、
今日は、八景島シーパラダイスだ。
そこはさ、なんかあの、何そのイベント会社もさ、シフト考えるって話だよね。
いや、本当に、
うん、
たださすがに9月の T TGS の時はイオン、ほら近くにイオンある
でしょ、あるある、
イオン、うん、イオンショッピングモール、
うん、
あそこで4日連続やるようにシフトの時には話 しようと思いますねって言ってた。
あ、そうですか、
うん、だからね、東京ゲームショーの時はね、幕張のショッピングセンターに駆け足ですよね。
そうですね、
だってすごくない？クロスレビューみたいにしてくれるんだよ。
そうだよ、お前 ツイッターのさ、あの、あ、何サムネイルあれにすりゃいいじゃん。
あ、書いてくる、するする、うん、ちょっとちゃんと綺麗に撮影してね。
そうだね、
うん、だってヒゲ剃ってからもう一回行きたいんだよね。
なんで、いいじゃん、髭あった方が。
うん、いや、まあそうだけど、どっちもあった方がいいじゃん。
そうか、うん、なるほど。いや、ようございました、ね、
ちょっと、ちょっと心残りだったのがさ、
うん、
いや、白石さん誘って行ったらいいんだけどさ、よく考えたら、これ俺関東住んでるから、
うん、
白石さんに先に似顔絵描いてもらった方がよかったね。
ちょっと白石さんは書かなかったの？
そう、もうね、よ、お店閉まっちゃうっつって。
そっか、
うん、だからね、今になって思うけど、浮かれすぎててそこまで気が回んなくて、
うん、
なんか悪いことしたなと思って。
そうだね、
うん、
へえ、そうですか。私もね、いろいろやりましたよ。なんだかんだで、イベント行ったりとかもしてたんで。
なんでイベント？
なんだろうな、最近だと先週デザインアテに行ったよ。
ああ。
デザインアのやつ。
E テレのやつだよね。
E テレの、そうそうそうそうそう。いやー、もう本当にね、勉強になってね。勉強になるのはいいんだけどね。もう子供いっぱい。子供いっぱいでね、最初の、何？そのブース入った時にさ、わちゃーって人がいてさ、
うん、
もう、まともに見れるような状況じゃなかった。
あ、そんな人多かったんだ。
そんなに人多かった。さすがにそのブースの、次のブースあたりではちょっと人がばらけたんで、まあ、ちょっとはこう、ゆっくり見れるような感じにはなったけど、
うんうん。
まあ、基本的には大入りだね。すごかった。だって、整理券もらったら2時間後とかだもん。
そんなに、すごいね、
う
ん。
そう。2時間だから、あそこら辺で時間潰してた。
どこ場所は？
ああ、だから、科学未来館だっけ？
お台場だかなんだかの。
そう、アナグラの歌の。うん。テレコムなんとか前。
いいですね。
なんか10月ぐらいまでやってるから、
うん、まだあるんだ。
そう、なんかね、空いた時間ね、子供連れて行くにはいいかもしれない。夏休みは抜けた方がいいんじゃないですかね。
うん、なあ、人多いもんね。
うん、そう、いや本当に、なんかね、いっぱいいるっていうことはさ、あんまり分かってない人も見てたりするわけじゃない。
うん、
で、なんつうかな、田舎のさ、フォントあるじゃない、うん、なんか、まだその、何、フォントがさ、こう、企画ができる前のさ、不思議なこう、フォント、カタカナのさ、端っこがくるくるって回ってたりとかさ、そういう、その謎フォントってあるじゃない、
うん、
もう、何、企画外のやつ。それをさ、いろいろ撮影してって、で、それをもとに、青を描くみたいなさ。例えば何？ポワールとか。美味しいパンの店、ポワールとかあるじゃない？そういうフォントがさ。で、ポワールの中に青はないんだけど、横軸とか縦軸とか、あと払いとかを、こう、の特徴を捉えて、青を作るっていう。
なるほど。
そういうさ、やつがあって、ああ、なるほどなと思ったんだけどさ、俺の斜め後ろ、あたりにさ、立ってる、その、男の人がさ、うん、ああ、なるほどね、こういう風にね、ああ、うん、なるほど、なるほど、全部わかった。じゃあ次行こうか、みたいな感じで。
何
絶対わかってないんだよ。 こうすればね、自動的にね、うん、あができるんだね。うん、わかったわかった。じゃあ次行こうって。うん、そうね、なんつって。なんか、デザインアテンのさ、意義っていうのはさ、こういうふうにデザインの仕組みをね、分解して再構築すれば新しいものができますよとかさ、そうすることによってこう、新しい作り方を、使い方を模索するとか、ね、その、より良い方向に、こう、理解を示すみたいなのが展示の意図だと思うんだけど、あ、全然通じてないって感じで。
難しい。人に物を伝えるって難しい。
難しい。こんなにデザインアテンに来るぐらいに、こう、デザインに興味がある人でも、こんなに分かってくれないんだなと思って。
いや、ほんと。
ねえ。いやー、すごかった。あとね、なんか、家紋、
うん、
あるじゃない。もう日本古来の家紋のさ、
うんうん、
あれのこう、何図形の凄まじさとかね、なんか動画で説明するブースがあってさ、もうびっくりする。
ああ、その、それぞれの形状のこう、関連性みたいなやつとか。
そうそうそうそう。だからここを半円をこう、組み合わせて、こういう風な形を作って、みたいなさ、そう、図形的な、その美しさの成り立ちとかをさ、全部説明してるブースがあって。
行ってみたい。
すげえ。
行ってみたいの多いよね。
うん。
上野のさ、昆虫展も行きたいんだよ。
ああ。昆虫展ね。相川翔がアンバサダーの。
あ、ほ
ん
と？
うん。
あの、香川照之のポスターもあったよ。
あ、香川照之さん。
うん。あの、カマキリおじさん。
そうですね。もう、ほんとに。あの、頭がおかしい時の香川照之が素なんだっていうことがみんな分かったっていう例のやつですよね。
うん、
あれ、クリーピーの時の香川照之って割と素なんだな、みたいな。
ああ、そうなんだ。まだ見てないんですよ、ね。
見てない、
うん。そうなんだ。
そうなんです。いやー、そうなんですかみたいな。顔が異様に近くなるみたいな。そういう演技をなされてたんですけど。
うぜ
え。うぜえ。もう気持ち悪い感じが。
あの顔でグイグイ来られたら辛いね。
そうですね。そういった香川照之さんが楽しめるんですかね。
うん。
うん。
でしょうね。
そうではないと思いますけど。カブトムシとかが楽しめるでしょ。
うん、ああ、そう。うん、いや、でも香川照之もなんかあるかもよ。
そっか。
うん。
あれ、なんか相川翔のやつは別のやつかな。
いや、相川翔さんも何かしらでかかってんじゃないの？
なんかね、ちょっとほら、香川照之、相川翔って、ちょっと、あの、物がでかすぎてさ、なんか、ツートップともちょっと考えづらいし、なんか別のやつのような気がしてきたな。
うん、あ、なるほどね。
そうですね。それ面白かった。あとね、あの、コミケ行ってきた、うん、コミケ。
え、あのコミケに？
うん、行った。あのコミケってなんだよ。
え、なんかめちゃくちゃ、ほら、47度とかになったんでしょ、そこ。
あ、暑かったね。そう。あんまり行くつもりなかったんだけどさ、
うん、
ちょっと欲しい本もあったし、
うん、
やることもないんで、じゃあちょっとお昼過ぎぐらいにと思って行ってきてさ。うん、で、ね、あの、ラジオ友達の伊藤栄斗先生、まあ、めちゃエロ漫画家ですけど、
うん、
先生のとこ行っとくかなと思ってさ、
うん、
挨拶しに行ったらさ、
うん、
なんかものすごいエロい女が座ってて、
え、また
先生どこですかって言ったら、先生でしたら他のところ回ってらっしゃいます、うん、とか言ってた。
絶対スケベしてるよね。
スケベじゃん。そういう、こう、予測で、憶測でものを言うだろ。
もう想像しちゃうじゃん。もう漫画のほら、参考になるからって。ほらって。
違いますよ。ちゃんと、こう、お給金。お給金払って、あの、コスプレイヤーさんとかになんか、頼んでるらしいんでね。そんなことはないです。
消しゴム払う、ほら、羽ぼうけて、こちょこちょこちょ。
本当にもう。よくまあ知り合いにそこまで言えるな。しかも俺の情報から。俺が誇張して言ってるっていうのに。
ぐちょぐちょぐちょぐちょ。
ねえ、
まあ。いや、まあ、いいじゃないですか。
そうですね。あと、まあ、柳川先生の本とかも探したんだけどね。ちょっと、売り切れてたみたいで残念でしたね。
さすがだな。スケベだもんな、あの漫画は。
あの漫画はって。そうですね。でね、あ、そうそうそう。創作系のブース行ったらね、で、ちょっと、太田次郎を探す旅っていう本が欲しくて、
うん。
まあ、太田次郎っていう、昔の漫画家さんでね、コリスのポッコちゃんとか、
うん。
がとても可愛くて有名なんですけど、その作品を集めた、こう、研究本みたいなのが欲しくて、
うん。
行ったらさ、創作ブースでさ、
うん。
なんかすごい、番号を探してる間にさ、なんか すごい、うるさいおじさんが、横目にチラーッと見えて通り過ぎちゃってさ、
うん、
あれ、さっきのおじさん見たことあるなと思って。
うん、
ムー年平先生だって。
あー、もううるさい。
うるさい。なんかブツブツブツブツ言いながら、なんか、サイン書いててさ、
うん、
あ、これはご挨拶しないとなと思って。
うん、あ、本当に。
挨拶してさ、新刊3冊ぐらい買ってさ、で、
うん、
サイン書いてたからさ、こっちの方には、こう、目線は合ってなかったんだ。顔は見てなかったんだけどさ、
うん、
アマゾンプロダクツの筆川ですって言ったら、パッて振り向いて、ああ、どうもどうもって。
あ、覚えててくれたの？
覚えててくれて。あ、一応ほら、忘れてる可能性があるからさ、
うん、
柳川理央先生にご紹介いただきましてなってて、うん、ああ、で、大丈夫、大丈夫、あいつのことは別にいいですみたいな、あんなやつのことは別にいいですみたいな、ひどいこと言ってて、扱いがひどい。
まあ、元気でしょうね。
うん、いやね、前にさ、コロコロ兄貴で、甘いぞ団子が復活したときに、
うん、
すごく俺感激してさ、
うん、
ムー先生にちょっとこう、何、その感動を伝えたいなと思って、
うん、
すごい迷惑なファンですよね、これね。でも、だから、ほら、名刺にさ、
うん、
人、電話番号とファックス番号しかないんだよ。
しかも名刺手書きだしね。
そう、手書き。
あと超お宝だよね、
そうそう。アドレスはっていう。住所が書いてあるからね。全然パソコン的なことやらない方なんで。
うん、確かに。
でさ、もうすっげえおっかなかったけどさ、直電したんだよね、うん、その時。
マジで、
うん、
知らなかった。いつそれ。
いや、だからコロコロ兄貴で出た時だから、ラジオでもちょっと話したと思うんだけど。
うん、
うん、しててさ、で、
うん、
とても素晴らしかった胸をですね、話してたことを覚えてらっしゃって、うん、いやですね、筆川様ですね、僕が甘いぞ団子復活の時、にですね、真っ先にお電話したしていただいたって、恥ずかしいんだけど。
いや、すごい印象残るよ、そんな。
そう、うん。なんかね、すごい、多分なんか、ラジオ上ではさ、なんかわかんないから、嫌味言われてんじゃねえかなって思う方もいるかもしれないですけど、多分、トーン的には本当に嬉しかったんだろうなと思って。
うん。
うん。やっぱ漫画の感想はね、なんか、迷惑だろうと、ね、ちょっと直伝は推奨しませんけど、何かしらでこう伝えた方がいいんだなとはよく思いましたね。
そうだね。
ま
あ返事が来るとは限らないけどね、そういうのね。
まあね。
そう
そうそうそうそうそう。
でもきっと見てるはずだから。ね。
そう。でね、またほら、ムー先生のライフワークの、ハチキンガールズの本を買いですね、うん、中見たらすごい面白かったですよ。ハチキンガールズって高知発のご当地アイドルをですね、ムー先生は全押ししてるんですよね、みんなね。
うん、
で、自分の同人誌の中にですね、ハチキンジャーみたいな、
ほう、
戦隊ものをハチキンガールズでやるみたいなやつをですね、連作でやってまして、 で、それの最新号を買ったらですね、なんか、なんていうんですかね、ハチキンジャーのなんか、クールメンっぽい感じの女の子がですね、活躍するみたいな回だったんですけど、思い悩んだその名前はど忘れしちゃった、その子がですね、私、ハチキンガールズを卒業しますつって、どうやらその、リアルのハチキンガールズのその子も、なんか、卒業するということだったんで、なんか、卒業号だったらしくてですね。
うん。
ムー先生、相変わらずだなって感じで、よかったですよ。そういう、なんかこう、何まあ、アイドルを追っかけてる人にとってはね、宿命とも言える、こう、卒業というやつをですね、ちゃんと漫画にして、ね、自分の大好きな特撮のフォーマットで、
うん、
皆様にお届けするというですね、相変わらず元気そうでした。
はい。そうだったんだ。
そうなんですね。イベントごととしてはそんぐらいかな。あとはないかな。あとはなんか映画ですかね。
映画ですかね。
うん。
カメラを止めるのはどうだった？
見ましたよ。さすがにでもさ、カメラを止めるな。を語るタイミングって本当に先週だったよね。ちょっと今こう熱く語るのきつい感じしません？
そう？
そうでもない？だって今だってなんか盗作疑惑みたいなさ、なんか無理筋のなんかあれが来ちゃってるじゃないですか。
あれは多分誰かが誰かを怒らせたんだろうな。
なんかね、
原案がありますとかだったらちゃんとこうなんていうか原案者に向けて何かしらこう、
うん、
ねえ、まあ、要はお金をだね、
うん、いやそれは揉めますよだって、
うん、
分かんないよ舞台版の方は知らないけどさ、うん、舞台やってた方がその25の頃から3年間こう情熱を持って、取り組んだ、舞台劇だったわけでしょ。でそれをさ、ね、それにインスパイアされて、ちょっと映画作ってみようと思いますって言ったらさ、どうぞどうぞよろしくお願いしますじゃん。
うん。
だってほとんどし、誰も、ほとんどの人にこう目に留まってないわけですから、映画にしてくれるなんて言ってくれたら嬉しいよね。
ねえ。
ねえ。ほいで、でもさ、やっぱ、でも全国で、その大ヒットって言うと、やっぱちょっと話は違うじゃん。
うんうん、
ちょっと待ってちょっと待ってになるよな、
うん、いやなるよ、
うん、
なんていうかそのやっぱり先に連絡すべきだよね。すごい売れたんで、
うん、
ちょっとこうねえ天ぷらでも食べ行きませんかぐらい、いいよね。
しょぼすぎるわ。だから全国公開版になってからなんかエンドロールに原案表記でその舞台版の名前とその人の名前が入ったらしいけど。
あ、そうだったんだ。
そう。でもさ、
ね、
うん、インスパイア受けましたで作るんだったらさ、まあ、入れても入れなくてもっていう話じゃない。ましてやね、うん、300万で作った映画ですから。
うん。
でも300万で、正直言ってさ、300万で作れる映画じゃなかったよね。
めちゃくちゃ手間暇かかってるよ。なんかさ、
うん、
ワンカットオブザデッドあれ6回撮ったって言ってたよ。
うん。
どっかで読んだけど。
そうでしょ、
うん。
でさ、
あんなの6回も撮りたくないよね。
6回撮る上にさ、スタッフ何人いた？主演。10人以上はいるじゃない。
ロケ現場にいたのは、そう、10人ぐらいいるだろうね。
いるでしょ？
うん、
もう人件費でもう300万でできるわけないっていうレベルじゃないですか。
うん。
ねえ。
無理だね、普通だ。
無理無理。誰かが手弁当の、その、ボランティア
みたいな。確かになんか、インターンとかいう形式で、
うん。
人を集めたって聞いたな。2チャンネルだって読んだけど。
うん。まあ、そういうレベルだよね。
うん。
いやでもまあ面白かったよね。うん、
うん、面白かった。
相当だってその、
うん、
見るのにハード ハードル上がってても、まあ面白かったぐらいだから。
でも、もう酔っちゃって最初の30分で。
要は、つまらないカットオブザデッド、ワンカットオブザデッドパートだよね、要はね。
うん。まあでもそれが前提だからね。与太郎話、まあ最初ほら、なんでもない話をするじゃん。
そうそうそうそう。
うん。与太郎が、ほら、ちゃんとボケたことをするためにまともなことをご隠居さんかなんかやってあげるでしょ。うん、
はい。
多分それなんだけどさ、
うん、
手ぶれがひどくて。あれ、まだ見てない人は、なるべく後ろの席で見た方がいいかもしれない。
あ、それはそうかもね。
うん。俺、真ん中より前で見たいタイプでさ、
うん、
一番前じゃないけど、なんか真ん中より前に、いつものように座ったらさ、うん、すごい具合悪くなっちゃって。
ね、あ、ちなみに今、なんかネタバレ、ここはネタバレしようかとか、そんなこと全然考えないで話してますけど、いいですよね。
だって、いつもそうじゃない、私たちの番組って。
うん、そうですけど、うん、なんかなだれ込むようになんか話してるからさ。
ああ。
一応さ、なんか、
うん、
何、拡大上映してるけど、まだ公開されてない地方もあるじゃない。
多分、あるし、
うん
うん、ほとんどのとこは満席だって言うしね。
そうね。俺もね、上野で見たんだけど、上野で朝9時見たんだけどさ。
うん。
しかも、お盆真っ最中だったんだけど。
あ、はいはい、
俺が見た早朝の回でもう8割ぐらい埋まってたからね。
すごいね。
うん。最終的に9割ぐらい入ってたから。
うん、俺も、そうだよ、上野だった。
うん。
俺、ちゃんと予約したから、なんとか。
俺もしたよ、うん。
あ、そうか。
うん。しないと、だって、あのクラスだとちょっと。
そうなんだね。
うん、ちょっとプラッと行って入れるようなもんじゃないからね。
うん。
まあちょっと、こっから、何、本格的ネタバレみたいな話するということで、一応ご了承いただいてですね。
そうですね。
ですね。ゾンビものをね、撮ると。で、主演たちがこう、気合が入らない演技をしてると。でそれをこう、監督が怒ると。
で、うん、
もっと情念込めてって、もうカットが何カットも何カットもこう、リテイクかかってると、うん。で、よくこんな、ね、じゃあちょっと休憩しましょうってことで休憩入って、で、なんかすごいこう、おどろどろしい、なんか、施設みたいな、工場みたいなところを、よく見つけましたね。実はここは旧日本軍の、なんとかで、みたいな。そっから始まる、こう、ゾンビもの。
うん。
っていう体ですよね。
うん。
だから、その、メタ構造というかさ。
はいはいはい。
ゾンビもの撮ってた、ビデオクルーが、ゾンビのパンデミックに巻き込まれて、みたいな。
そうそうそうそうそう。
で、まあ、それが実は、その、テレビの企画で、ケーブルテレビの、開局記念で、ワンカットオブザデッドという、こう、目玉。
無茶な企画ね。ゾンビ映画の生放送。
ゾンビ映画の生放送、ワンカットで、生放送っていうのはやるんですけども、誰も受けてくれないと。当たり前だよっていう。で、主人公の監督は、テレビの、その、再現 V とかの監督で、映画経験はどうもなさそう。ですよね。
そうそうそう。
うん。で、とうとう、そんなにその実績のない、その、再現 V の専門の監督の人にまで来るぐらいだから、まあ、全部断られてんだよね、
うん。誰もやりたがらない仕事だからな。
そうそうそうそう。で、ね、共演者もね、癖のあるやつばっかりで。お尻がプリンプリンしてる主演女優の人と、なんかすっごい意識の高いイケメンの人に、コスト全部使ったって感じの。
そうそうそう。
あと、キャリアだけはものすごくあるんだけど、すっごい迷惑かけてるベテランの人と、軟水以外飲めない人。お腹が極端に弱い人と。だまあ、そういう、どうなってしまうんだ、みたいな。ね、
そうだったね。
うん、
まあそういったドラマをね、うん、映画を見る人は一通り 見させられて、上でその裏側をまたもう一度描くと。
そう。それがまあ、
また、うん、
まあ、大爆笑の肝なんですけどね、
う
ん。
そうそうそう。みんなはね、それを前提となる部分を見ているので、なんで高校のシーンはあんだけ間が悪かったのかとかが、明かされていくんだよね。その後のお話の中で。
だからね、本当何これから公開になる地方の人はね、早めに行った方がいいですね。本当にね、クソ野郎っていうかさ、なんかリピーターの人がさ、最初のつまんないワンカットオブザデッドのところで大爆笑してるっていう話を聞いたことあるんで。
あ、そうなんだ。
うわ、そう、もう最低、みたいな。
なんか、まあね、何ってあるよね、それはね。
そう。で、そういうさ、なんかもう本当にこう、マナー違反っていうかさ、俺は知ってるからここで笑えますよみたいなもので気を悪くするんだったら、もう、とっとと見に行っちゃった方がいいですよね。
そうね。
っていうか、ここネタバレパートでそんなこと言ってもしょうがないだろうっていう。すいません。いや、でもさ、なんか、よかったし、ハートフルだったし、泣けたし、ね。
ね。
なんか、さ、ああいうこう、クソみたいなプロジェクトをさ、で、スタッフもバラバラなわけじゃない。意識高いやつはもう意識高いまんまだしさ、うん、主演女優のお尻プリンプリンの子はさ、
うん、
NG が多いしさ、
うん、
事務所 NG が多いしさ、
うん、
全然やりたいことができないんだけど、一つだけ譲れないところがあるんだよね、
うん、
それをね、どうにかしてこう再現するっていうところで、やっぱりちょっとうるっときちゃうね、うん、そのラストシーンでさ、そのね、クレーンでその上からこう、その施設のさ、ごぼう製みたいなところの真ん中に主演女優が立ってるってところでエンドなわけじゃない。
うん。
それはどうしても譲れなかったんだよね、あの監督がね。うん、
そうそうそう。そうしないと話がちゃんとまとまらないからね。
まとまらないからね。うん。これのせいでみんな、こう、ね、パンデミック起こったよ、みたいな話、
うん。
最後のオチだから。でもそのオチを作るためのさ、そのクレーンが、ね、2階に置いちゃったんだけど、落ちちゃったんだよね、途中で。
そうそうそう。うん、撮影のね、どさくさに。
紛れてね。
うん。
それ。
ぶっ壊れちゃって。
ぶっ壊れちゃうし、主演の監督と、なんだっけ、マネージャーの人はさ、できてて、二人とも事故って現場に来ないっていう。
自動車でね、現場に行くつもりが途中で事故っちゃって。
うん。
で、二人はもう不倫してる仲だから、うん、ね、同じ車に乗ってるもんだから、二人とも来れなくて。
来れなくて。
じゃあ、穴が開いちゃって誰がやるのっていう時に、
うん、全部、セリフが入ってるのは監督
で、ね。と、女優業を諦めてくすぶっていた、その監督の奥さん、ね。
奥さん。うん。で、奥さんは、暇に任せて、こう、旦那の仕事の台本を見ていて、セリフが、頭の中に入っていたと。
そうそうそう。
代役を立てるんだったらこの二人しかいないという。
ただその奥さんには一つ欠点があって、ね、
うん、
役に入りすぎて暴走するという、
うん、それで
みたいな要素もあったよね。
そうですね、それで引退したっていうことだったんで、うん、やっぱりこう、あの護身術の下りをさ入れたところで、やっぱりこう成功してる感じっていうんです、よく出ててさ、
うん、
主婦業が暇になったその奥さんがいろんなことにこうチャレンジするんだよね。で、今こうチャレンジしてるのが、護身術、
うん、
だって護身術を趣味にしてるんだけど、その映画の中で習ってる護身術っていうのがこう後ろからこう抱きつかれた時はこのようにポンといって、
うん、
手をこう上に上げながら下に下がるとこう脱出できますみたいな。必ずポン、
ね、
そう、必ずポンと言ってくださいっていう、
うん、
そういうことを習っててですね、それがこう映画の中に入ってきちゃうんですよね。暴走したその奥さんを止めるために羽交い締めにするんだけど、ポンって言いながら。
しかもフレームの外だよね。
主演女優がドアップになって、なってる時も、後ろの方で、ポンポンって。
なぜなら、ね、奥さんの方が役に入り込みすぎて大暴れしてるから。
なたもって、ね、大暴れしてる女がポンポン言いながら振りほどいていくのが面白くて。
あそこよかったな。ね
え。ねえ。いや、でもすごいね。あ、俺もあそこも好きで、あの、その、あの、なた持って追いかける、そのマネージャーをさ、マネージャー役の奥さんから逃げて、うん、こう小屋みたいなところでうずくまってるシーンあるじゃない。うんうん、あそこでさ、なんかゾンビの足みたいなのがザッて出てきて、何も起こらないっていう謎のカットがあるんだけど。
あったね。
あそこカットだけ見るとすごい大正解じゃない？
うん。
あの、小屋の中でこう、震えて縮こまってる、足がフレームインする、で、見上げて怯えるっていうさ、すごいこう、うん、ゾンビものにありそうなカットなんだけど、それは普通にあの、フレームインしちゃっただけで、
うん、
カンペを見せに来ただけだったっていう。だから次のカット襲われるとかそういうのはないんだよね。
そうそうそうそう。あそこね、面白かったね。
面白かった。
そういうポイントがあるのがいいんだよね。ほんと、与太郎話の構造で楽しいよね。
うん、そう。話つなぎ合わせるために、その、何あの、ここでナタ持ってるはずなのに持ってないから、あの小屋出たここのところにあるという設定にして、あ、こんなところにナタがあって
よかった
よかった、
私ついてるわ
ついてるわって強引なんだけど、うん、そういうのとかも、あとね、あのメインのカメラマンさんがいて、で亀足みたいな女の子がいてさ、亀足の女の子はカメラやりたいんだけど、お前には任せられんっていうね。
やりたいんだけど、カメラワークがダサいんだよね、彼女はね。
そうね。うん。で、その、なんか、こういう、驚いた時に、グワングワングワンっていうのをやりませんかみたいな。
そうそうそう。ズームを、激しくズームイン、ズームアウトしてっていうね。
そう。ねえ。あれ、やればよかったのにね。なんか、ラストシーンとかで。あの、激しくズームイン、ズームアウトするやつ。俺やるかなと思ったんだけど、やってなかったよね。
ラストなんかあったっけ？
あったかな。まあ、でも後半になって、こう、カメラがどんどん下手になっていくとことがギャグだったよね。うんうん、
そうそうそう。
だそこで鮫島さん酔っちゃったんだけど。
うん、酔った。で、その最初のワンカットオブザ・デッドを見てるときも、
うん、
そのかゾンビが出てきた時にカメラをこう激しくズームするいう、
うん、
あのカメラワークを見て、ダサいなって、
うん、いやー本当でもまあね、あの妥協の産物だったからね、よかったですよ、うん、言っちゃえばさ、もうクソプロジェクトなわけじゃない、
うん、
あのプロデューサーの人もさ、あとなんか変なあのおかっぱの おばさんもさ、偉い人もさ、
うん、
まああのぶち上げたけど、あの事故なく終わればそれでいいよぐらいのこう合格点の出し方してたからさ、
うん、
まあいいそういうもんだよなと思って、
そうだよね、
うん、だあのトラブルあってさ、なんか間延びしてるシーンとかさ、その曲の偉い人のおばちゃん、おかっぱのおばちゃんとかさ、うん、なんか、うん、あの携帯見てんだよね。
そうそうそう。
暇だなみたいな感じ。
余裕だってなあしね。
ねえ、いやそういうさ、なんかこうクソプロジェクトでもね、あのそれなりの責任感、そこそこの責任感でやって。
うん。
その結果、なんかその、なんか意識の高いお兄ちゃんとかも、最後協力してくれるっていうね、なんかほろりとくるところ。組体操にこう率先して参加してたじゃないですか。あの意識の高いお兄ちゃんが。うん、いいなっていう、うん。
そうそう、なんかね、そう、映画見た人は、その一つの映画を作り上げるドタボタの中で、そういうのに参加したような気分になるかもね。
そうね。うん、またね、もう本当に、もう誰もその知ってる俳優がいないんで、
うん、
まあその人たちがこういう風に脚光を浴びてっていうところまでがまた映画として面白いからさ。
ね。
うん。
まあ、奥さん役の人なんかはね、
うん、
TBC ナオミに変身の以来のね、
うん、
話題になったわけだから。
はい。
変身前のナオミ役だよね。
あ、そうなの？あの人。
うん。なんか、カメラを止めるなの、
うん、
ホームページによると、コマーシャル、CM、TBC、ナオミに変身、
うん、
って書いてあるよ。
そうなんだ。あ、だからあの、ナオミよの、
あの
娘さん？
そうそうそう。
ナオミに変身する前の？
うん、そう。ナオミキャンベルになる前のナオミ。
あ、マジか！
うん、なんだって。
あれが後にポンっていう。
そう、あれがポンなの。
あ、そうなんだ。あ、全然わかんなかった。うん、そらそうか。わかんないよ
ね。ね、
うん、そうですね。まあ、夢があっていいですよね。ね、
うん。
でも、やっぱこういうふうに大ヒットしちゃうと、こうね、いろいろ。ね、俺が原作だとかね、いろいろこうつまんない話も出てくるんで。
いや、そうなんだよ。
うん。
あれ、俺詐欺なんだよ。
うん。ねえ。まあねえ、まあ自作の話もあるらしいんでね。楽しみですね。この前の日曜日にはさ、
うん。
あれですよ。
ドラマ？
違うわ、あれ、ワイドナショーか。
うん、
まっちゃん。うん。
うん、
ワイドナショーにあの監督出ててさ。
へ
ぇ、うん。ほんで、自作の話もいただきまして、みたいなこと言ってて。
予算降りたんだ。
いや、まあ、そんぐらい自作の話来てくれよって話じゃない、こんだけ大ヒットしてんだから。2、3本さ、うん。
じゃあまた300万円で。
いい加減にしろよって話だけど。
監督、中学生の頃から実習制作してたんだって。
らしいね。うん、
ちなみに、ブラッドバードも12歳の時に自作の手書きアニメーションを作っていて、うん、親の紹介でディズニーの関係者にそのフィルムを見せて、
うん、
でしばらくしてインターンとしてディズニーのスタジオに行くようになったらしいよ。
ブラッドバードがなんかもうすごい、その時点でエリート感が出ててすごいですけど、いや
もしかすると12、3歳でほとんど決まってんのかもしれない。
どうですか、架空って思うな。そうですね、いい話だよね。でも中学からやってて、あれでしょ、あの監督30いくつでしょ。
うん、
うん、ね、自作も頑張ってください。あ、そう、バードで思い出しましたけど、インクレイブルファミリーも、
うん、ああ
よかったですね。
あれイラスティガールじゃん。
そうだよ、イラスティガール。そうなんだよ、本何現代、
うん、
現代はさ、ミスターインクレイブル2なんだけどさ、現代が一番間違ってるよ、うん
ね。
うん。まあ、放題はまあ、まあ、辞典って感じ？インクレディブルファミリー。インクレディブル
ファミリー？
うん。うん、もうイラスティガールだったよね。
うん。かっこよかった、イラスティガール。
ね
え。本当に、ねえ、商品展開が全然なくて、物足りないけど。
うん。
ねえ。
バイク欲しいよ。うん、
バイク、イラスティバイク欲しいよ。
イラスティバイク。
なんかさ、14年前と比べてゲーム展開がちょっとしょぼくてさ、
うん、
昔はさ、あの対策映画が出たらプレステ3の世代は大体アクションゲーム出してくれ、
うん、
あのもちろん海外版しかないんだけど、カール爺さんも出てたし、
うん、
ねえ、あのメリダと恐ろしの森もゲーム出たし、ボルトも出たし、うん、
はい、
そこそこの出来のアクションゲームがあったわけ、
うん、
14年前もインクレディブルはライズ・オブ・エンダーマイナーっていうアクションゲームがあったのよ、
うん、
フロゾンとインクレディブルを操作してアンダーマイナーをやっつけに行くっていうい
いな、フロゾン使いてえな
そういうのがあったんだけど、今回はねそれないんだよね、
うん、
レゴインクレディブルしかないんだよ。
ああ、レゴか、
まあ、うん、あれだけでもまあまあまあまあまあいいんだけど、
うん、
本当だったらやっぱりリアルスケールのアクションゲームが欲しいじゃない。
そうですね、
イラスティガールは
っていうかさ、もう本当ちょっと、うん、あのブラッドバードのね手腕みたいなちょっと恐ろしかったね。
ね、
インクレディブルファミリーの公開の前の日にさ、TBS でインクレディブル1をやってたんですよ、
うん、
でさ、あ、久々ちょっと見てみようと思ってさ、まあ案の定面白いんだよね。
面白い、
最高だなやっぱりと思って、
うん、
いやこの勢いで2見ちゃおうと思ってさ、次の日行ったらさ、うん、まああの前何14年前の前作のさ、もう直続編っていうのも驚いたけどさ、
うん、
全くこの何その違和感のない続編だったんで、
うん、
てっきりこう14年前に作って2年後ぐらいに作ってインクレディブルファミリーを作って10年ぐらい寝かせたのかなぐらいの
思うよね
思った、うん、
すごいよね。
普通さ、なんか14年の重みとかあるじゃない、なんかさ、簡単に言っちゃうとこう時間がその先に行ったりとかするじゃない、
うん、
ねえ、なんか10歳、14歳になったこうダッシュ君とかさ、
そうね、
もう結婚したバイオレットちゃんとかさ、そういうの描きがちじゃない、うん、まあ描いて当然だと思うんだけどさ、それなしでさ、ちょっとやばいねバード、なんでこの人冷遇されてんの
ね
え、ねえ、
すごいんだよこの人、うん、シンプソンズなんだから、
うん、
シンプソンズ、アイアンジャイアント、インクレディブル、
うん、レミーも、
レミーは代打で登板して、
レミーは代打で、で、あ、なぜかあのトム・クルー映画を撮るっていう、
そうそう、ミッションインポッシブル、
なぜか撮るっていう、
うん、なぜか、
でそこからまたアニメにをやるって、何をやりたかったんだみたいな。
その間に一個ディズニー映画撮ってんだよね。
うん。
あ、ジョージ・クルーニーの。
あったあったあったあった。
トゥモローワールド。
ワールドだ。そうだ。
あれまだ見てないんだけど。
うん。
うん、あるんだよね。あ、
実写2作撮ったのね、
うん。
うん。ちょっとポテンシャル高すぎなんだよね。
いや、やばいよ。ブラッドバード、うん。
本当に。
いいね。ブラッドバードか、すごいな。
いや、もう、インクレディブルファミリーね、ほんと、あの、文句なし、文句なしですね。アマゾンプロダクツ、対象、または佳作候補という、
うん、
ところは疑いないんじゃないですかね。
ね
え。もうラスト、エンドロールのさ、もう、
うん、
あのイラスティガールのテーマとかさ、もう全曲、
そうそうそう、
全部弾かせてみたいな感じ。
うん、
イラスティガールみたいな。あ、違う。イラスティガールだ、そうだ。
そうそうそう。
フロゾンのテーマも良かったんだけど、なんかすごい。
うん。あのね、ちゃんとね、あ、キャラクターの名前を連呼するっていうか。あれ忘れちゃいけないよね。
そう、アメリカのヒーローものの曲はね、全部、何名詞連呼系だからね。
でもちょっと気取ったやつなどインストとかになったりするじゃん。うん、X-Men とかそうだ。
はい。
ね。
ね。
そこはちゃんと 名前を連呼するという、ね、
するってゴーゴーパワーレンジャーだと。
そうそうそう。いいよ。
ね
え、ね、タートルズもそうだったよね。
うん、タートルズ。ねえ、全然これは違うけどスピードもそうだったよ。うん、
スピードとか言ってね。
ぶっ飛ばすぜスピード。もうこの理論で言うとスピードヒーローものになっちゃうんだけど。
うん。あ、そういえば今年の東京コミコンにはスピードのバスがやってくるらしいよ。
え、なんで？
知らんよ。ちゃんとタイヤを履き替えて、
うん、
今日本に向かって飛び出しましたって。
そうなんだ。
ツイッターがあったよ。
なんだスピードなんか新作作るの？
うん、3？ スピードの、う
ん、わかんないけど、まあリブートしてもおかしくないぐらい時間経ってるから
ね。そうだね。
うん、
あ、早くブルーレイ見たいね。オーディオコメンタリーとかで。
あ、見たいな、う
ん、インクで見たいな。
ねえ。やっぱりさ、今回の敵。
うん、
まあ、ヒーローを、ヒーロー法改正すべくさ、こう活躍の場を作ってくれる、うん、パトロンができるっていうさ、
うん、
そういう話なんだけどさ、兄弟が出てきたじゃん。
うん、
でさ、まあ、これが敵なんだろうなとは思いながら見てたんだけどさ。
うん、
いや、まあ、お兄ちゃん無罪でよかったなっていうのが俺の
方。いや、ほんと安心した。うん、これ、波の脚本家だったら、うん、お兄ちゃんが悪党なんだよね。
ねえ。
それっぽい顔してるしね。
うん、でもさ、やっぱ、何初対面のさ、ヒーローに会ってさ、第一声がさ、歌歌っちゃうやつとかさ、悪者であってほしくないじゃん。
そうそうね、そこはちゃんと気配りが。
インクレディブルの歌っちゃうんだよ、インクレディブルに会ったら。失礼なやつだよ、よくよく考えたら。いやー、藤岡弘ですよ。迫るーショッカーこんなやつまともじゃないから。大好きなんですよーってね、まあ、そんなやつはもう社会人失格ですけど、悪人であってほしくないんで、まあ、妹がね、悪人でね、うん、
そうそうそう、
そう、
実は操ってたっていうね、
ねえ、さっきさ、なんで冷遇されてるのみたいな話したんだけどさ、やっぱでも、うん、ブラッドバード本流になれないところっていうのは随所に見れてさ、
うん、
洗脳シーンとかやっぱちょっとあるまじき怖さあったし。
うん。
ねえ。あと、何か、ハラハラする感じ。ちょっと子供に見せていいのみたいな。ギリギリのところ攻める感じっていうのはね、ちょっとこう、本流になれない感じが出てますよね。
ああ。
あそこちょっとドキッとしましたよ。その妹がさ、イラスティガールとの戦闘の中でさ、
うん、
何飛行機から吹き飛ばされるシーンあったじゃない。
うんうん、
これで死んだのと思ったの。ほら、前作のさ、敵の死に方もやばかったじゃん。
マントはいけないから。
ねえ。
マントダメなんだよ。
だよって
。打撃物をね、とにかく持ち出すんじゃない。
うん、
迷惑なんだよ。死ぬんだよね、だから。
ねえ。ジェットに巻き込まれてね。
ねえ。
ちょっとこう、ディズニー的に言うと、アウト寄りのセーフっていうか、まあ、今回は目つぶるけどっていう感じだよね、うん。
そうか、そう思う人もいるかもね。
ね、そうね、まあ、あとはね、あいつですよ、赤ちゃん、赤ちゃん。
あ、ジャック。
ジャック、ジャック。うん。ジャック、ジャックの可愛さは本当に素晴らしいですね。
ね。
超強いっていう。
これ、それ考えると、ジャックジャックアタックで、
うん、
ねえ、無事にベビーシッターを成し遂げたあの女子高生、超強いね。
超強いね。うん、なんか設定によると、なんか あの、ね、ベビーシッターした女子高生が、モーツァルト聴かせたから強くなったっていう設定が、うん、マジで上層教育に良かったっていう
。電話で言ってたもんね、うん、モーツァルト聴かせるといいんです
って。いいですって。もうそのおかげで能力もう5つぐらい持ってるっていう。
そうそうそう。
うん。
あ、オーディオコメンタリーで、ジャック・ジャックはいろんな能力を持たせたいって話しててさ、うん、1作目的に。
はい。
なんかね、アメーバ状にしたいとも言ってた。
ああ。
でも、技術的な制約でできなかったんだって、言ってるのがあってさ、
うん、
今回アメーバになってたね。
なってたね。
やったら、ブラッドワードって思ってた。できたねって。
そうですね。ポンポンブラストとかね、ちょっとね、あの名前が面白すぎてね。ポンポンポンって言うと、あの目からビームがブラスト状に、ピョンピョンピョン。
いや、いいとこばっかりだった。エドラモードのお宅にね、訪問するときも面白かったですね。
そうだね、うん。
ジャック・ジャックと仲良くなりすぎて、
うん、
彼だけは、ね、エドラモードの家の ID を持ってるっていう、
うん、ねえ、いや、よかったですよ、
ああいうの見るとというよりオーディオコメンタリーとか見ても思うんだけれども、
うん、
アニメーターはものすごくたくさんいて、
うん、
あの1カットか2カットを何ヶ月も仕事するみたいだね、
はい、
だからジャック・ジャックがエドラモードの家でどんな振る舞いをするか、
うん、
そのディティールやそのアイディアはたくさんこうアニメーターのものが入ってるみたいだよ、
はあ、
ジャック・ジャックがエドラモードがあの ID をやるじゃんか、
うん、
手の、ID と目と声でやるじゃん、
うん、
あれとかもきっとそういうアイディアがあったんじゃないかな、現場で。
そうだね、
うん、
まあ密度も濃いしギャグもいっぱい入ってたしね、ニューヒーローのね、あのポータルガンヒロインもね楽しかったしね、
うん、あ、こじるりが
やってたやつ、うん、
ね
まああのアイディアね使えるって言ったら、まあブラッドバードだって無限に出るでしょ、
うん、
うんね、いや素晴らしかった、
いいよね、
もう本当にあのもっとアニメ作ってください。
まあ本当本当。
そこですよね。
でもまあブルーレイまでに短編1個ぐらいはありそうじゃない？
かな、うん。やってほしい。
ジャックジャックアタックっていうのもあったしさ。
うん。
ね。
そうね。
なんかね、
うん、あ、ちょっと話それるんだけどさ、
うんうん
うん、もうなんかあの何ピクサーのさあの短編映画もういいかなって感じしない？
あ、映画始まってのやつ？
そうそうそうそうそうそう、うん、
あ、今回バオだったよね。
そう、バオ別に悪かなかったんだけどさ、
うん、
あのっていうかまあいい話だったんだけど。まあいいかなって
。まあね、
うん。うん。
スタジオの都合もあるよね、きっとね。
ある、あ、そう、まあそれもあるのか。
ピクサー史上初の女性監督でしょ？
あ、そうなの？
うん。
うん、
そういう、こう、新人発掘というか、
うん、
そういうのがあるんじゃない？
そっか。
アジア系の女性監督。ね。
そうね、まあ、そういうことがあるんだったらまあいいのかな、うん、ちょっとこうなんかこれから見るぞっていうのがちょっとそがれるんで、
うん、
インクレディブルちょっと、うん、期待しすぎてるだからさ
早く見せて
って、うん、そう
なるよね
思いますよね。
まあ集められたヒーローたちみんな若かったね。
うん、
まあ、前作で全員ぶっ殺しちゃったから。
うん。
ね。
そうですね。まあ、そんな感じですかね。
そうね。
はい。 そうですね。じゃあちょっとハッシュタグやりましょうかね。
あ、やろうやろう。久々。
はい。すいません。ですね、7月25日、志賀健太郎さんから、北斗の格ゲーで、ジャギの善一が松戸のシティのゲーセンにいるという良い話を聞きました。あれでしょ？北斗の 2D 格ゲーの、ジャギ使いが、松戸にいるらしいですよ。
あ、そうなの？
はい。
松戸のゲーセンっつったら、ソニックビームぐらいじゃない？
ん、そこしかないよね。
ね。
今。うん。他全部潰れたよな。
うん。ソニックビームに行けば会えるんだ。
会える。うん、
ジャギの全国一位が。
はい。
確かにソニックビーム品揃えいいよね。
最近行ってないですけど。
3階とか結構格ゲー集まってて、
はい、まあそこはなくなったらもう松戸は本当に何もなくなりますね。
松戸無価値な場所になっちゃうから、
はい、そうですね。
うん、
はい。じゃあダッチャーさん、
はい、
582回拝聴。隔週配信になってるからもう鮫島さんのボケとふーちゃんのデュフフが聞けるだけで満足だよってなってる自分がいる。どうもすいません。アマプロラインスタンプ作ろうとしてたのか、忙しくてなかなか難しいだろうけど、またお二人でアイデアを出し合って実現させてほしいですということで、
うん、いやこれはそうですね、
ないですね。
ないですね。
ありえないです、
お二人でっていうのがまあないでしょう。
まあないでしょう。本当に。俺がラフを書くからお前が聖書書くよって、お前得意だろみたいな、舐めたことを抜かしてからの延々と書いてこない上の落書き数点ですからね。縦横比が全部まちまちのですよ、しかも。
しつけえな。わかったよ、もう。
いやでもここまで言わないとさ、だってほらダッチャーさんはまだその頃知らないんですから、
ああそうね、ダッチャーさんにはまあちゃんと伝えないとね、
伝えないと。そうですよ、そういったことがあって、ラジオの中で大喧嘩してたんですよ。お前がっていいから俺のラフ通り作れっつって、できるかっつって。
やってましたね。
やってましたね。本当にね、こいつは仕事ができないと思いましたね。はい。カンパさん、石学流はエンジェルダストとか、水の中の8月とか、シャニーダールの花とかのファンタジーっぽい映画がすごく好きなんだよな。
ん
ー、どれも見たことがない。
ねえ、初めて聞く。
ね、黒崎サンダーロード以外知らない。
ね
え。カンパさん、ということは2019年のゴジラのサプライズは小高恵美かっていう書いてますね。
あ、ゴジラの気持ちがわかる。
そうですね、はい。
うん、
ゴジラの気持ちがわかる本だ。もう引退されてるんですかね、この人。
あ、そうなんだ。
うん、元女優って書いてますんで。はい、ね、
ゴジラね、楽しみですね。
そうですね。いちご屋さん、昨今の日本の暑さは異常だと思うし、根性論も論外だと思うけど、夏さは慣れるものですよ。自分の仕事の性質上、この時期、外かビニールハウス内の仕事しかない自分には、熱中症何それ、美味しいのという状態、冷房の効いた室内で仕事してる人が憎い、熱中症には気をつけましょう。農家。
大変だ。
あ、いちご屋さんってもしかしていちご農家なのかな。
あ、そうか。
ビニールハウス内だからね。
ああ。
アイコンは豚の丸焼きなんですけどね。
ね。
もうキャラのがもうわからない。
豚の丸焼きっていうか、これは、モンハンのキャラクター
いや、じゃないんじゃない？
あ、違うんだ。
わかんないけど。プーギーか。プーギーかもしれないですけど、ね、はい。いちご美味しいですよね。
いちごは美味しい。素晴らしいね。
そうですね。
うん、
はい、次いきます。ワンタン日和さん、染谷翔太といえばストクロですよねって書いてますけど、
そうですね。
そうだっけ、染谷翔太くんってストレイヤーズクロニクル役者だっけ。
ストクロのホラープロフェッサー X 役を、
ああはいはいはい、
してなかったっけ。
そうか、
違ったかな。ねえ、
ああ学ぶ役をやってらっしゃいますね、はい。ねえ、なんでストクロ、ストクロを前提で言うのかよくわかんないですけど、
ストレイヤーズクロニクル、
はい、アマプロ推奨映画ですよね。
優しい気持ちで見てほしい。
そうですね、
見てあげてよ。
あ、そうだ、思い出した、ブリーチも見まして。
ああ、漫画原作の。
お前、ストクロを押してやるんだったら、ブリーチ見てやってくれ。
ブリーチは原作あるかな。
いや、よかったよ、ブリーチ。
らしいね。
うん、ほんと。ちょっと驚いた。すっげえ面白かったよ。うん。なんかね、死神代行っていうネタじゃないですか。
うん。
黒崎一護くんという普通の、あの、霊が見える高校生がですね、死神の、朽木ルキアという女の子によって、
うん、
死神の仕事を代行するというバトルアクションものなんですけど。
あ、そうだったんだね。
そうなんですよ。でね、こう僕はその漫画を全然読んだことがないので、わからないんですけども、その、最初の方は、その、私たちはこう死神としてこう、良い霊と悪い霊をですね、こう浄化する仕事をしてて、うんぬんかんぬんで、死んだら人はこうソウルソサイティに行く、うんぬんかんぬんっていう設定をですね、
うん
うん、早ゼリフで、早ゼリフ、長ゼリフで、ザラザラザラって言うんですよ。それがね、もうちょっとおじさん、お腹に来ちゃって。いや、だって興味ないもん。だってないから、ソウルソサイティなんて。
うん。もうわかるわかる。ないないない。
ないからさ、やっべ、これくっそつまんねえと思って。でもさ、その、わけあって、その死神の力をこう、一国に任せてしまった、朽木ルキアちゃんはですね、その、うん、ソウルソサイティに帰れないから、お前がこう、何、死神の力を強くして、一人前になって、俺、私に、この、返してくれと、ソウルソサイティに。うん、で、ついては特訓だみたいな感じで、特訓パートがあって、みたいな。うん、で、実を言うと、その、黒崎一護くんには死んだお母さんがいるんですけども。
はい。
死んだお母さんはなんで死んだかっていうと、その、死神がこう、取り逃した、化け物が原因だった、みたいなことが後で分かって、みたいな。そんな感じ。で、お母さんが長澤まさみで、って感じですね。長澤まさみがもうお母さんやる年なんですね。
そうだね。
うん。あのね、すごい、あれですね、放吉英子さんって漫画ありますけど、
うん。
あの人風のこう、何、ブリーチの楽しみ方を言うとですね、
うん。
死んだお母さんの遺影ってあるじゃない？
うん。
その、母さん、母さん、おはよう、みたいな感じで、チーン、みたいな。毎日が始まるみたいなシーンあるじゃないですか。
うん。
それがね、家がね、こう、家のサイズってさ、まあそんなに大きくないじゃない？
うん。
A1 ぐらいのポートレートだったのがちょっと面白かった。しかも、長澤まさみは振り返りですよ。ここはね、プーって笑う。
すげえ。
うん。そこすっごい面白かったです。あと、お母さんのお墓参り行くシーンがあるんですけどね。
うん。
そのお墓がですね、あ、昨日建てたってぐらいピカピカなのがすごい面白いです。
まあ、都合がね。撮影の。
ほら、墓地、 隣のさ、墓石とか普通あるじゃない。なくて、なんか丘の上に、ドーンって、こう、昨日建てましたみたいな、墓石があって、母さんまた来たよみたいなこと言うから、もう何言ってんだこいつみたいな。江口洋介お前みたいな。すごい。墓石が豪華じゃなかったら、もう無縁仏ぐらいの勢いの立地で建ってて、うんうん、そこが面白いポイントですね。
いいね。
はい。で、みんな言ってますけど、ね、ラストのグランドフィッシャー戦から、ラスボスの人との戦いのあたりは、本当に CG すごいです。
本当に？
うん。なんかどっかわかんないね、駅前がね、めっためたになるんだけど、そこ全部。
ああ。
もう、どこまで CG ってぐらい作り込んでた。
へ
ぇ、うん。
はぁ、あ、見たかったな。
うん。もう終わっちゃったかな？
そろそろ、もう2番館とかなってるんじゃない
かな？
違うかな？
うん、そうかもしれない。うん。そう。なんで、僕なんでこの流れでこういう話をしたかっていうと、うん、こう、鮫島さんの思っているジャパニーズアクションの理想形としては、ストレイヤーズクロニクルを押すよりかはブリーチなんじゃないかなっていうことですね。
やっぱ、まあまあまあ、でもストクロから3年経ってます。
はい。
ストクロがあってのブリーチと。
はい。
いうことなんじゃないの？
関係あるのかどうかわかんないですけど。
でもストクロのより何より、ハイアンドローが圧倒的存在感だったんで、
うん。
割と忘れちゃうよね。
まあね。
ところは何ていうのかな、単純なアクションというよりは、マーブルシネマティックユニバースのさらに言うと X メンをこう邦画でやりたいということだったよね。
うん、そうね。本当にこう無謀な戦いを仕掛けたなっていうところ、うん、勇気は買うっていうところだよね。
うん、いやでもね、それをまあ、そこの勇気は買うし、それが2015年だってことも評価になると思うんだけど。
うん。
それを考えるとさ、ハイアンドローがめちゃすごじゃない？ハイアンドローはさ、要は、ワイルドスピード的な方向性を持ってるわけじゃん。
はい。
それでいて、存在感、すごいよね。
うん。そうだよ。でも、もうね、クロスオーバー仕掛けてるからね。ハイアンドローは。今度はクローズ、とコラボをするんだよ。
漫画の
漫画のそう。
不良な漫画の。
そう。廃炉のさ、親孝行ってあるでしょ？
ああ。
あそこと、クローズの、が、クロスオーバーするんだよ。映画作るの、今度。
漫画？あ、アニメ？
あ、映画。
映画？
うん。
だ
もうなんか、マーベルシネマティックユニバースのジャパニーズ不良版ですよ。
すごい。
なんだったらスーパーロボット対戦的な。
やばいじゃん。
ええ。
不良ばっかり集まってきて。
そう。不良のスーパーロボット対戦ですよ。だからそう、さっきさ、ブリーチにも出てた江口洋介とかさ、小爆なんだからさ、
うん、
もうかつて、かつてのみたいなさ、伝説のみたいな感じで出ることもやぶさかじゃないと思うんだよね。
うん、出るか、
うん。やりゃいいよ。織田裕二も出たらいいよ。
織田裕二何？
織田裕二も小爆出てた。
小爆なんだ。
小爆デビューじゃん。うん、
あ、そうなんだ。
そうだよ、
うん。なるほどね。
いやー、金があるって夢があるね。うん、
ね。
ねえ。
EXILE グループには今からもね、ハイローシリーズやってほしいな。
そうだね。うん、
ちょっともう歌詞活動は、もういいよ。やめたらいい。もう CD でいいじゃん、みんな。ね、
そのヒロさんさ、いいなって、男の子だなって思う、僕の唯一、一番でかい理由がさ、うん、いやーやっべえ、もうライブで儲かっちゃって、金が余ってるよ、映画作ろうっていう、その、なんていうのかな、この思考回路。
いいね。
ねえ。映画だよって。
それでできた映画がさ、なんか透かしたやつじゃなくてさ、うん、ハイアンドローって。
そうそうそうそう。普通に映画撮ろうまでは、秋元康も考えるじゃん。
うん。
ねえ。で、そこでさ、なんかドキュメンタリーみたいな、なんか、AKB をさ、もう極限まで痛めつけるさ、ね、ドキュメンタリーみたいなのやったじゃない。うん、あれが、
うん、
秋元康の俺もう認めたくないところで、
うん、
ねえ、ここに来るとさ、ヒロさんはかっこいいヒーローになれるやつをっていう。
そうだよね。
そうだよ。俺ほらライブでジェネシスになったからみんなもなりたいだろヒーロー。はい。ウエス。
そうね。
っていうことな
んだ。まあジェネシスほど高等無形じゃないあたりがいいよね、うん、洗練されてて。
あでもなんかこう何あの宇宙世紀的な感覚で言うとさ、こう、うん、ハイアンドローのこう遥か未来にジェネシスがいるんじゃないかなみたいな。
世界観共有してる。
世界観共有してる的なやつで言うとね。
うん、いやいいね。
いいんじゃないですかね。夢があっていいね。
いいね。
はい。いいねしか言ってないよね。あ、
すみません。小松さんが、はい、なんかさ、セイントセイみたいになってるクロスとか来たら。上がるだろうな。
まあね。うん、
どうしちゃったんですか、コハクさんってなるね。
いやいや、楽しみですね。
ね。は
い、じゃあ次いきますよ。
はい。
マサイタさん。マサイタさん、
はい、
新しい。
うん。
見ますね。アマプロ映画の話がメインかと思いきやソフトバンクでの解約話がメインだった。
近いよ、映画の話がメインなんだって。たまたまソフバンのクレームが長かっただけ で映画がメインだから。
全然パンク侍の話できてなかったですよ、サンビジ
ョン。パンク侍をよろしくっていうことなんですよ。
はい。いやー、まあね、だけあんなに喋れないと思わなかったんで、驚きましたよ。
いやもう見る人に楽しみ取っとかないと。
そうですね。はい。
親切心だからこれは。
はい。聖一郎くん、愚鈍な祖父版松戸店に振り回されるふとしんデュフフってうるせえって。
私が振り回されてんなふとしんだけじゃないよね。
うん、そう。私がしつこいっていうよりもソフト。祖父版話報告するって言ったよねって。あ、そうですね。はい。先日電話かかってきまして。
誰から？
もう新松戸店。
あ、はいはいはい。
うん。すっげえ、寝起きだよ。
うん。
寝起きで、あ、なんですかって言ったら、あ、今月ですがまだ、引き落とされてないようです。じゃあ失礼します。ガチャンって。ガチャンって。土曜の朝とかに電話かかってきてね。また嫌がらせですよ。
すごいね。
うん。はい。
引くわ。
引く。ソフ版のね、本当に嫌がらせはね、もう手間がかかってる、本当に。うん、
もうなんか、ね、嫌だね。柳田とか、メジャーリーグとか行けばいいのにね。
ね、うん、そうですね。はい。新一さん、ボクシングの山根明とファーストガンダムのデギンザビアよく似てるって。実写版だとあんな感じかなって。もうちょっとデギンザビアもうちょっとこう、台形っていうかさ、
こう、うん、
頭頂がこう、キュッて絞って、下が広い感じですけど。
うん、そうだね。
ね、山根明さんは素晴らしかったですね。本当に。
いやー、すがすがしい。ね、クズというか。
そうですね。昭和の残りが。
うん、
歴史の男であると。
悪いことしてそうで悪いことしてるっていうのがね。
うん、本当に意外性が全くなくていいですね。奥さんに口を塞がれるっていうね。本当に楽しい退場。
余計なこと喋るなと。
そうですね。収録ない間に、ほら、2歳の男の子が、行方不明になって、
はいはいはい。
で、助けたスーパー ボランティアのおじいちゃんっていたじゃないですか、
うん、
あのおじいちゃんと山根明さんが同世代みたいですね。同い年のかな。
天と地ほどの差
まあでもなんつうのかな、やっぱこう70歳とかになるとやっぱ人間こう積み上げてきたもののこう差みたいなのが出てくるみたいな感じ、ね、わかりますね、
でもさ、
うん、
圧倒的善人じゃない、
はい、
ボランティアの方の人、
うん、
奥さんいないんだよね。
そうなんだ
奥さんちょっと用事があると言ったまま帰ってこない。
え、そうなの？
うん。というふうにしょ、話してたけど、本当のところはどうか知らないよ。
うん。
彼が魚屋を引退してから、ボランティアにはまりすぎて愛想尽かしてしまったのかもしれない。
そうかもしんないですね。
まあそうなんでしょうね。
うん、多分、全国ある、行ってるみたいですからね。
あとなんか10年ぐらい前の映像、
うん。
紹介されてたよね。
そうなんだ。
山に、なんか50キロぐらいある木材を運んで、休憩所を作った話。
はぁ。
魚屋の、仕事で、廃棄された木材とか集めてベンチを作るの。
うん。
で、あとは山道で、こう、岩が転がっていかないように、ネットを編んでさ。
はぁ。
設置するとかそういう山の保全に対してボランティアやってるっていう、うん、
はあ、
ねやばいよね。
まあね、まあどっち、まあ、善の方でも悪の方でも極端な人はやっぱついていけないね。
やっぱりね、うん、バランス感覚が大事だと。
そうですね、
そうですよね、
まあ、カラスの下りはちょっとゾッとしましたけどね。
何じゃない
、あ、知らない、
うん、
あの人、おじいちゃんがさ、スーパーボランティアのおじいちゃんが、
うん、
最初に口走ってその後言わなくなったって話があって、
うん、
カラスが騒がしいから行ったっていう話してて。わかります？
わかんない。
わかんない。要は、何？死にそうな、その生き物に対して、その、もうすぐ死にそうだから、ご飯ありつけるそうだよっていうことでカラスちゃんがですねカーカーカーカー言ってお仲間を集めるわけですよ、
うん、
そうするとこうカラスがこう山のように見える、カラス山、から鳥山っていうらしいんだけど、
うん、
それができてたと、
うん、
でそこに行ったらいたっていう。
ああ、
うん、どっちかっていうと何、子供はこう高いところに行くのが好きみたいな方はこう論証としてはちょっとサブの方らしくて、
うん、
メインのその何か確信というか、そのカラスがうるさかった方に行くのが方がちょっとこうメインのこう論証というか、
そっか、本当は、
うん、
なんで見つかったのって聞かれたら本当はカラスがたくさん集まっていて、
うん、
そこに死にそうな生き物がいるっていうのが確信に。
に
至ったんだけど
もそれを言うのはちょっとっていうことだった。
お話的にちょっとえぐいので、
うん、
そこは避け
た。そういうことだよね、うん、へーと思って。まあでもいろんな被災地を巡ってさ、やっぱちょっとね、遺体探しとかもやってたみたいだからさ、
うん、
そういう経験が生きたんだなと思うとすごいね。
すごいね。
まあ、で、その話を一回していけねえと思って、それの話を一切しなくなるってところも、まあ、人格者ですね。
ね。
まあ、知らなくてもいいことですからね、親御さんからしたらね。
うん。
はい。じゃあ次行きます。
はい。
愛あきさん。はじめまして。はじめまして。船川さん、ソフバン行った時に金むしってくればちょっぱいで引き去っておしまいになったのではとお話を聞きながら思いました。それだけです。はい、初めも
何この薬部みたいなのは。
いや、薬部ではないんだけど。違うんですよ、愛あきさん、
うん、
僕はまだお金取られてないんですよ。
うん、
お金を取るって言ってるんですよ、向こうは。で、まだ取ってないんです
よ。
難しいね。そうそうそう。規則として、1万5000円を引き落とさせていただきますと。
うん、
はい。でも、それはお返ししますっていう話で、まだ引き落とされてないので、むしり取ったら僕、なんかわけわかんないお金を1万5000円得しちゃうだけなんで、
うん、
持ってってもらって、俺にくれるっていうね。
難しい。
払わなくていいお金を、一回引き落としてこっちにあげるって話なんですよ。いや、もうそのままでいいよって話なんで。
うん。
うん、
まさに。
はい。だ別に今僕は得も損もしてないんです、
なるほどね。
はい。
ということなんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。パーニャ、改め、タクオさん。10月12日日米同時公開らしい映画宇宙の方黎明編ということで、
黎明編、
UFO 学園の秘密の、続編になるんですかね。
へ
ー、はい。前回ですね、イケボ揃いで、かっこいいこう、ね、キャラクターと可愛い子ちゃんで、UFO 学園の秘密という学生ものでこう作ったんですけども、
うん、
まあ、それの、もう随分前ですよね、あれ。それの続編なんですよね。はい。
あれも経ちましたね。
そうですね。今回はですね、千貫よし子さんが、出ていますね。
ついに。
ザムザ役で。
何ザムザって。
宇宙最強と称されるゼータ星の女性、女帝レプタリアン。役を熱演されて
ます。レプタリアン出た。
ええ、そうです。それをですね、千貫よし子さんがですね熱演されるということで。
そうなんだ。
楽しみですね。はい。
じゃあ悪役ヴィランなんだ。
ヴィランですね。
へ
え。
はい。ほら、ハッピーサイエンスのアイドルグループとか出てこないのかね。
ああ、なんだっけ、あの人
あったよね。
いたいたいた。忘れちゃった。うん。はい。ですね。ワンタン日和さん。
うん。
鮫島さんおすすめのインクレディブルファミリーを見に行った。めっちゃ良かった。今日の早朝にミスターインクレディブルを見てから行ったから、地続き感がすごい。
あ。
アマプロ前回更新が2週間前なんですが、次回はいつっていう。それからもう1週間経ってるんで、3週経ちましたね。はい。
お待たせしました。
はい。インクレディブルファミリーはさっき話した通りですね。
うん。
ワンタン日和さん。クソ映画の金字塔、デビルマンの人間版を初めて見る。人間版実写版とかじゃない。人間版っていう。初めて聞く話、言い方なんですけど、いいんですかね、これ。これが鮫島さんのよく言う、デーモン万歳かっていう。
そうそうそう。本当に見どころたくさんだから、
はい、
これはね。
そうですね、はい、ありがとうございます。宮田さん、船川さん、最近燻製作ってますか？作ってないですということで、
うん、
以上でございます、
はい、はい、いつもありがとうございます。
はい、
Amazon プロダクツではツイッター上でハッシュタグアマプロという書いてツイートされると、こうやって読むことがあります。皆さんのお便りや番組に対するご意見とかください。よろしく
はい、よろしく
よろしく
よろしく、はい、
書いてね。
そうですね。じゃあ以上で、
うん、
よろしくお願いします。
そんなもんですかね。
はいはいはい。
あ、そうそう、新井先生にも番組のことをアピールしてきましたよ。
あ、そうですか。はい。
前には鈴木美沙先生も出てくれたんですよ。
うん。
言ったら、ああ、そうですか。
そうですか。
言ったね。
はあ。わかりました。
ってことで、
なんでここで言うんだよそれ
を。いや、何が言いたいかというと、次はファミコン通信通信をやろうかなっていう話。
あ、そうですね、はい、うん、
ということで終わります。鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。生活の保護をしてやるぜ、行政が納税を強制、原発片付けしてやるぜ。世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感、納税をしなきゃ社会はない、社会がなければ